どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。もーい。ということで、明けまして、おめでとうございます。ヘバー、ウォーター、ウォーター、2026年が始まりました。ということで、今回のトークでは、北欧漫才プロジェクト、2026年の目標であるとか、今年行われる予定のこととか、どういうことやっていくつもりなのかっていうことをですね、ざっくりとお話ししていきたいなと思っています。まず、北欧漫才プロジェクト2026年の目標、まあ、目標っていうかこういうことが達成されたら嬉しいなっていうことなんですけど、それは何かというと、今年2026年中に少なくともフィンランドで3組のものすごくアクティブな漫才コンビであるとか漫才グループが生まれたらいいなっていいよなって思ってますね。それがまあ目標。じゃあ現状どうなのかっていうと、まあこれまで、まあここまでです。漫才プロジェクトが誕生してから、北欧漫才プロジェクトが誕生してからここまでの間に、漫才ってのをチャレンジしてくれた人たちってのはまあいるんですよ。結構いるんですけど、じゃあアクティブにとか高いモチベーションでっていう意味で言うと、じゃあどれぐらいいるのかっていうと、まあそれは正直まだ一組だなと思うんですね。現状まだ一組しかいない。で、それこそが、フィンランド初の漫才コンビ、オホ。ね。オホはもう2025年はですね、結構日本でも、脚光を浴びたといいますか、注目をちょっと一瞬ね、こう、与えたんじゃないかなと思いますよね。その日本のお笑いコミュニティの人々、お笑いファンの人々の印象にもちょっと残ったんじゃないかなと思いますね、オホ。で、彼らはやっぱり、まあ動画、ネタ見てもらった方もいると思いますけど、すごいと。本当になんか、テンポとか間とか、だからセンスですよね。センスがいいなというふうに思います。で、一生懸命やってるし、モチベーションも高いし、いろんな日本の取材とかも受けて、本当なんか多分、変な気分だったと思いますよ。やっぱりその自分たちの。ネタが田舎に住んでますからね、彼らはね。田舎に住んでる、地方に住んでる、20歳のね、いとこ同士の2人がですね、ちょっとネタやってみようかななんて言って挑戦したら、もう日本で、そのネタ動画が各種 SNS 合わせるともう200万回ぐらい再生されてるわけですよ。ショート動画とか、インスタグラムのリールとか合わせると200万回以上再生されてて、フィンランドにいるのに、日本のテレビとかラジオとか雑誌にね、インタビューされたりとかして、もう変な気分だったと思いますけど、でもそれを喜んでやってくれてました。本当に楽しんでました。なので、まあ彼らは本当にモチベーションが高いし、センスもいいなと思ってるし、ポテンシャルもものすごくある二人、ね、だと思います。で、彼らがやっぱり、まあ現状で言うと、フィンランドでも、まあ唯一そういうすごくアクティブなとかモチベーション高いと言えるコンビだなと思うんですね。つまり、今年、そのオホに加えて、あと2組ですね。オホと同じくらい。まあ、オホに近いぐらいのモチベーションであるとか、アクティブさであるとか。そういうコンビがですね、出て、合計3組になったとしたら、これはすごい切磋琢磨ですよ。本当にね、刺激し合って、で3組生まれたら、そこから先の5組、10組、20組、30組、50組みたいなのは、まあ、なくはないというか、そのどんどんどんどんテンポアップしていくんじゃないかなと。まあ一種どっかでね、停滞感は来ると思いますけれども、とはいえ、その3組が生まれたら、そこから後の波及効果はすごいなと思ってます。なので、それが目標。3組できたらいいな。ね。だけどこれはやっぱりその、自分でコントロールできることじゃないんですよね。強制して組ませるわけじゃないですから、もう自発的にやりたいと思う人たちが出てくれるように、まあそのために場を提供したりとかしますけれども。なので、まあそれが目標ではありますけれども、まあさっきも言った通り自分でコントロールできることじゃないんで、じゃあこの目標のためにね、3組アクティブなグループが生まれてほしい、コンビが生まれてほしいっていうのに対して、じゃあ私源高木が何をするかっていうことですけれども、すでに決まっている大きなイベントとかっていうのが現時点で決まっているのが3つほどあります。最初の2つはですね、漫才コンテストですね。今年の夏、2026年、今年の夏ですね、フィンランドで2つの漫才コンテストを開催することが決定しています。まあ一応決定でいいと思うな。一つはもう完全にもう準備も進んでます。始まってます。準備が始まってます。で、もう一つは、まあやりましょうっていう話になって動いてるんで、やると思うんですけど、ちょっとこう、まだこう、 具体的にこうガツッと動き出してないんですけど、まあこれもまあやることには違いないでしょうということで、2つの漫才コンテストをやります。でこれどちらも違う、とある違うイベントの中でやらせてもらいます。で2つのイベントも2つとも違うお客さんというか違うジャンルというか、まあそういう意味で言うとどちらも成功させればまたちょっと新しい領域にも漫才というもので PR できるんじゃないかなと思ってます。これをだからまあ成功させるってことがね、まず一つ私のミッションでございます。でまあ去年2025年のフィンランド初の漫才コンテストは、まあ、正直すごくうまくいったと言いますかね、本当に想像を超えるような熱狂だったんですけれども、さらにそれをね上回っていけるように何か工夫できるかとはいえ、なんていうんですかね、背伸びしすぎないような、ちょっと無理してとかそういうことじゃないような感じで、まあ着実にちょっと一歩ステップアップしたいなとは思ってるんですけど、まあその2つを成功に導く、これが私のミッションですね。でそれが夏にあります。でもう一つあるのが、これも散々、2025年昨年ですね、お話ししてたんですけど、フィンランドの国営放送ウレっていうね、日本でいう NHK みたいなテレビ局がありますけれど、そこで、1年以上にわたって、もう1年ぐらいですね、こうドキュメンタリーを作らせてもらってます。まあ私が作ってるっていうか、その作ってるのに参加させてもらってるって感じね。出演者兼、まあちょっと構成じゃないですけど、まあちょっとね、手伝わせてもらってる。で、それ何かっていうと、日本のポップカルチャーを扱ったドキュメンタリーなんですよ。アニメ、漫画、ゲームとかね。で、そこに私、源高木が、北欧漫才プロジェクト代表として参加してますから、それをその経緯があったこともあり、ドキュメンタリーが漫才も扱ってくれてる。だからそのドキュメンタリーがね、まあ、シリーズものなんですけど、これいろんな話があるんですよ。いろんな話があって、でその1話の中にね、いろんな話が同時、平行的にこうその同時に進んでいくんですけど、その中の1個の軸として、1つの軸として漫才っていうのがあって、でこの昨年のフィンランド初の漫才コンテスト、ね、ヒュペコンというイベントで行われた、このフィンランド初の漫才コンテストが、こう、まあ、計画段階から、こう、まあ、成功というか、当日ね、うまくいくまでっていうのが、一つこのドキュメンタリーの中で軸として入ってるわけですね。で、これが、今年の春。まあ、春っつってもちょっと日本っていう春よりももうちょっと早い段階ですかね。多分2月、3月、4月までずれ込まないとは思うんですけどね。公開されるというところですね。今、まさに、編集中っていうか、もう編集も佳境に入って、あとはもう細かい、カラーグレーディングとか、サウンドエフェクトとか、なんかそういう段階に入ってます。CG グラフィックとかね。で、正直言うともう、仮完成版見せてもらいました。なるほどね、という感じですよ。果たしてこれが、フィンランドの国営放送、日本で言うような NHK みたいなところで公開されて、で、さらに言うと、テレビで放送されるかどうかちょっとまだ曖昧なんですけど、その、ウレの、その、フィンランド公共放送の、ウェブサービスがあるんですね。アプリがあるんですね。その番組が全部置いてあるサービスがある。そこで公開されるんですよ。だから、いつでも誰でもどこでも見れる。日本でも下手したら、日本からでも見れるかもしれない。日本語字幕はないですけれども。で、これ、完成版、ほぼ仮完成版見させてもらいまして、なるほどね、と。果たしてこれが、国営放送、公共放送で配信された時に、どんなインパクトを与えるのか。というところですね。漫才というものを全く知らないフィンランドの人たちがそれを見たときにどう感じるのかと。そしてその番組が公開された後に夏の漫才コンテストがありますから、ここにどれだけのインパクトがあるのかと。参加者がどうなるのかとか、いうところがね、気になりますね。ということで。だからこのドキュメンタリーに関してはもう私はほとんどやることないっていうか、ほぼ待ってればいいだけ。まあちょっとアフレコっていうかなんですかね。このナレーションみたいな入れたりもありますけれども、ほぼないんですね。だからもう公開されるのをワクワク待ってるだけでございますけれども、まあそういうのがありますね。でこれがだから上半期この3つあります。で下半期はまだほぼ予定がないっていうか、このなんか大きなこれが決まってるとかないんですけど、やっぱりその国営放送のドキュメンタリー公開とか、その漫才コンテストの成功とかで、それがまた動画でね公開したりとかしたいなとも思ってますから、それを受けて下半期どうなるかっていうところですかね。っていうのが、まあ、私がやるところ、頑張るところですね。で、それが結果として、その結果として、アクティブな漫才グループが、フィンランド人漫才グループが、まあ、3組生まれてくれたらいいなと思ってますね。アクティブなね、なんかやってみたとか、一回やってみたみたいな人たちは全然もっといてくれたらいいなと思うんですけど、これはみたいな。なんかこれは面白いぞ、みたいな。これですごいことになりそうだ、みたいな ふうに思ってくれる人たちが3組いればいいなということね。意識高い系、意識高い系待ってますって感じだからっていう感じですかね。で、じゃあまあそのそれに向けて、じゃあ今1月ですけど何やってるかって言ったら、まあもちろん漫才コンテストの準備ももう始まってますし、あとはその漫才漫才言ってても、あのフィンランドの人たちからしたらわけわかんない話なんで、もうちょっとその何ですかね、私現高木ってものを見つけてもらうために入り口を裾野を広げようってことで、あのトーク動画、ラジオ風のトーク動画っていうのを出してるんですけど、これもまあ毎日一個一個出していって、でそこでお客さん、こうなんていうんですか、初めて、あ、源高木ってやつがいるんだっていうのを知ってもらって、より一層知ってもらって、でそこでいろんなトークの中で漫才漫才ってちょっと散りばめてるんですよ、ワード。そうすると、 なんだ漫才ってみたいな人たちが、そう100人に1人とか出てきて、そのうちの一部がまた調べてみたいな感じで、だからちょっとずつ裾野を広げていければいいなと思ってますね。で、あとはその都度その都度その時にできそうな、あ、これをやったらいいだろうってことを、まあ、着実とやっていくって感じですかね。本当に何にもその裏技みたいなものないです。本当に。新しい文化普及において。マジで。裏技、なんか、楽する方法とかあったらいいと思うんですけど、ないんですよね、本当。まあまあ、本当に。一個ずつ説明して、実績を作っていって、その実績を携えて、他の人たちに見せたりとか、なんかこう、感化させたりとか、まあ、そういうことをですね。コツコツと積み重ねていくということですね。ただただひたすらに時間がかかりますよ。もう10年レベルのプロジェクトだなと思っておりますから。ということでね、2026年もこういった感じで北欧漫才プロジェクト頑張ってもらいます。ぜひ応援よろしくお願いします。コメントなどもね、非常に嬉しいのでぜひお寄せください。ということで、また今後も進捗報告ありましたら、配信、ラジオトークなどで、ブログなどで発信させていただきますので、そちらをお楽しみにしていてください。じゃあまた今年も頑張ります。皆さんも頑張りましょう。ということで、また次回のトークでお会いしましょう。それではさよなら。もいもーい。